大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週は KBS 京都のスタジオから石橋さんに来てもらってます。
はい、こんばんは。
こんばんは、はい、ご無沙汰しております。はい、どうですか最近は。
最近
体調
暑いっす。
暑いよね。うん、これ放送でもさ、9月の
後
半だけど、絶対、うん、放送されてる頃も暑いですよね。
暑いと思う。うん、
なんか、ほら、石橋さんの SNS 見てると体調悪そうなことが。
悪いよ。
でも目はパッチリしたじゃないですか。
ああ、まあね。なんか体のバランスが悪いね、やっぱりね。
そんなの今に始まった
こと。いやいやいや。
バランス悪いですか。
バランス悪いね。
それどういうこと。
なんかね、右半身と左半身がバラバラの感じ。
どうフォローしていいかわかんないですけど。医者とか行ってるんですか。
医者、いや医者はもうどうせそういうことで、医者に行ってもさ、湿布出すだけで終わりだったりするから。
うん、
あ、針とかね、そういうの
が。そうかそうか、うん、そういう痛みだ。
痛み痛み。
腰？
いやもう半身。
笑っちゃいけない。
右半身が痛いとか。
なんかさ、年取ると体が全く痛くない日ってないでしょ。うん、
ああ、ないない。あとね、朝起きるとね、うん、情けない話なんだ。体がすごい硬いよね。
俺さ、朝起きてからしばらくないと字が読めないんだよね。
あ、そう。
目の焦点が合わなくて。
すごい情けない。
いやだね。景気悪い話だ。石橋さん、今日は何の音楽を紹介してくれますか。
今日はね、まず最初にね、はい、NRQ。
お来た。
ニューレジデンスクインテットか。
うん、
の、新しいアルバム、アルバムっていうカセットでしか出てないんですよね。
はい。
NRQ のニューレジデンスっていう新作が出たんで、それからとりあえず一曲をお届けしようかなと思います。
NRQ いいですよね。
うん、NRQ メンバーね、うん、ちゃんと言わないといけないん
です
ね。
あ、そうですね。
ギターが牧野拓磨、ウッドベースが服部正則、で、ニコが、吉田裕樹、サックスにドラム、クラリネットが中尾寛治という。はい、クインテットですね。
はい、うん。もう本当に NRQ、外れがないくらいどれもいいんだけど、うん、カセットなんですね、今回のは。
そうなんです。新作カセットで、まあもちろんダウンロードコードはついてるっていうことですね。うんうんうんうん、はい。とりあえず聞いてみましょうか。
あ、聞きたい聞きたい。
はい。その NRQ の新しいアルバム、ニューレジデンスから、クンビはナンバーワンです。はい。NRQ の、ニューレジデンス、新しいアルバムから、クンビはナンバーワンでした。
これ作曲も牧野さんなんですね。
うん、
なんかいいね、やっぱり NRQ すごく、うんうん、独特のギターですよね。なんか引っかかるような、
うんうん、
ペコペコした独特のギターですごい好きなんですけどね。
これ4月か5月ぐらいに大阪でライブあった、この曲もやったけど。
あ、見に行った。
見に行った。すごい良かったね、やっぱり。
うんうんうん。うんうん、わあ、そうか。牧野くん元気かな。
うん、元気してましたよ。
元気。
うんうん、
お便りが来てます。
はい、
少し前の、800回放送記念の時のことで、これはね、誰さんだ、増田さんからお便りです。大友さん、石橋さん、小林さん、こんにちは。岡山市の増田です。13日の公開収録、ご苦労様でした。私は15日の火曜まで京都で遊んでおりました。って書いてあって、あんな間近で演奏が見たり、できるとは思ってもいませんでしたっていうのと、石橋さんに番組内で石橋さんが紹介した作品で気になったものは何とか入手しようとしてます。ただ文化度格差のある地方ではどうしても配信に頼ってしまいます。今年ここまで入手したフィジカルは配信を見つけることができなかった立石雷さんの CD でした。唯一の石橋さんつながりということでサインをいただきました。ありがとうございました。石橋さんでのライブは完売でした。
あ、それね、しばしっていう場所があるんですよ。
あ、京都。そうなんだ。
そこで8月の末にヒューと立石雷君の、
うん、ライブ
があるんで、そのことだと思うけど。
また機会があればと考えていますって書いてる。うん、立石雷さん面白いもんね。
面白いよ、
うん。機会があったら紹介してほしいです、うん、私も、うん。
多分ね、11月ぐらいに大友さん共演できますよ。
本当ですか、
うん、
何そんな思わせぶりな。しかも目合わさず下向いてボソボソ喋ってるんです。本当ですか、
うん、多分この放送終わったくらいには発表になってる、前には発表になってると思うけど。
あれ、
うん、
本当、うん、ちょっと待って、大丈夫かな俺。
11月4日。
お、
あれです。うん。
アバンギルド？
うん、アバンギルド。
もう押さえといてください、みんな。うんうん、内容はまだ言えません。あ、もう放送の頃には言えてんのかな。
いえ、その頃に発表になってないとやばいよね。
わ、すごい楽しみ。嬉しいな、うんうん。それは嬉しいです。立石雷さんね。 次のアルバムは何紹介しましょうか。
次はね、はい、ホープ&マッカラーというグループがあって、
はい、
それはギターに桜井義樹、
はい、
で、チューバに関島武郎、
はい、
チューバに高岡大輔、
お
で、ドラムに北山優子、
はい、
というね、ダブルチューバのちょっとね、変わった編成のバンドですね。
わあ、桜井さんのギターもいいもんね。
う
ん、
いいよいいよ。もう、牧野くんのなんていうか、師匠筋に当たる。
そうだよね。なんか日本の、うん、なんていうの、ある系統のツートップですよね。牧野くんと桜井さん。特に桜井さんすごいですよね。
で、ホープ&マッカラズもね、ずーっと前から噂聞いてて、
うん、
ライブはまだ見たことないんですけど、それの、アルバムがようやく出たんで。
初アルバム。
初アルバムです。
楽しみ、楽しみ。
そこから一曲お届けします、はい。ハーフアラッドです。はい。ホープ&マッカラーズでハーフアラッドでした。
これもかっこいいね。
かっこいいよね。う
ん、すごい。なんか、やっぱ系統似てるな、牧野くんと、うん、桜井さんと、うん。桜井さんのギターの音って本当にギターらしい音してますよね。石、
う、
橋、
ん
うん、さん古いんじゃないですか、もう桜井さん。
桜井さん、古いって言っても、あ、そうか、古いか。古いよね。
ね。
20年以上前からかな。
うん。なんか、ジャケの桜井さんのさ、裏ジャケの写真が、うんうんうん、すごいですよね。なんか、何戦前の中国の古老、古いおじさんの古老の写真みたいな感じの。
さすがお父さんが有名な行事の木村正之助だけのことある、ね。
嘘本当に
そうそう、本当本当。
え、桜井さんのお父さんって木村正之助なの、うん、マジか。うん、
だからちっちゃい頃に、逮捕に抱かれてる写真があるらしいよ。
マジか。それジャケットにしたらいいの本当に、うん、すごい。俺の知ってる人の中で一番のエリート家系かも。木村正之助さんの、
う
ん、
木村正之助だと思う。とにかく有名な行事の。
うん、ちょっと待って、今、とにかく有名な行事をごまかしたけど、これ情報間違ってたらラジオ番組として。
あ、でもね、
問題炎上。
行事さんの息子であるのは間違いない。
わかりました。
うん、木村正之助じゃないかもしれない。いや、多分そうだと思います。
もし違った場合は、お詫びして訂正申し上げて。適当だな、本当。もう一個だけメール読みますね、うん。いつもメールくれるランニングしながら聞いている埼玉市の野菜さんです。ASMR 面白そうですね。耳元でゴソゴソ言うやつの話を、800回記念の時にしたやつですけど、台湾の1000回記念、&古希記念ライブに参加したくなりましたって書いてある。まだ決まってるわけでもない。台湾でやれたらいいなって言ってるだけですけどね。そしたら石橋さん初海外じゃないです
か。そうそうそうそう。
うん。石橋さんを初めて海外に連れて行くプロジェクトってやってみたいけどな。
もう別に近場でいいけどね。あ、台湾近場か。
台湾近いですよ。そんなに東京と変わんない。
沖縄行くより近いよね。
近い。
感覚的にはね。
パスポートから取るとこからやんないと。
ああ、めんどくさいな。
めんどくさいですか。わかりました。じゃあ。もしパスポート取れなかったら。
パスポートなしで行きたい、
ね。沖縄にする
沖縄の方がいいね、うん。沖縄でもいいな。
沖縄でも、うん、石橋さんどこがいいの一番旅行で行きたい。
いや、旅行ってあんま行きたくないわ。
行きたくないんだ、うん。なんかでも昔さ、
うん、
タクタクの水島さんとどっか南の島行ってなかった。
タクタクの社員旅行に一緒についてって沖縄とか行ったよ。
あ、その時って何海で泳ぐの
海で泳ぐよ。
水島さんとか石橋さんが、すっごい似合わないっていうか。
なんでおじさん二人を代表たったくのバイトの子らもいっぱいいるから、若者もいる。
そうそうそう。石橋さんと水島さんだけで行ったわけじゃないんだ。
もちろん。
ああ、よかった。
そんな気持ち悪いことはしない。
今、想像しただけでちょっと番組やめたくなってしまいます。次のアルバム行きましょうか。
次はね、ちょっとね、さっきかけた2枚と趣が違うんですけども、
はい、
大阪にすごい古いバンドで、パパボックスっていうバンドがあって、
はい、
そこのギタリストだったタルタニ君っていうのが、うん、7月に亡くなったんですよ。
そうなんですね。うん、
まだね、50代、40代かな、50代かな、とにかくまあ50前後の若くして亡くなったんですけど、うん、そのタルタニ君のまあ追悼の意味も含めて、本当はね、新しい目のパパボックスの曲をかけたらいいんですけど、一曲だけ、ものすごくこう、そのタルタニ君のギターがすごいいいのがあって、はい、大好きな曲があるんで、それを紹介しようと思って。
はい、
ね、2003年かな、出た分なんで、すごい古いんですけども、加藤和彦のトリビュートアルバムがあって、
はい、
加藤和彦の日本の幸福っていう曲をやってます。これちょっと長いんですけど、ギターソロがすごくいいんで、全曲聴いてもらおうと思います。
はい。じゃあ聴いてみましょうか。はい
7月に亡くなった樽谷聡志くんが在籍している、パパボックスの、日本の幸福でした。
いいですね、これ。
うん、いいよ。これ、加藤和彦のトリビュートアルバムで、うん、2003年、もう22年前か、出たキャッチ35ってアルバムですね。
ほうほう、なんか今見たら山本誠一とかいろんな、うん、ギューンカセット関連の人とか。
そうそう、大阪のね、バンドがもうたくさん入ってて、すごいいいアルバムですけど、その中でもこれ、うん、日本の幸福、これ、名演だと思うんやけど
ね。ねえ、うん、いい演奏ですね。うん、あ、もう時間が来てしまいましたね、うん、ちょっとこの話の続きはじゃあ、はい、ポッドキャスト版の方でしたいと思います、はい、今日は特殊音楽紹介家、はい、FMN サウンドファクトリー石橋さんにゲストに来てもらいました、はい、どうもありがとうございまし た,、はい、ました。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 with 石橋さんでお送りしたいと思います。タルタニさんとは、石橋さんは、
いや、あのね、うん、面識はなかったけど、ちょっとこれが出た時に、この、ソロギターすごいいいねっていうのをなんかね、SNS で書いたらそれ読んでくれたみたいで、
うんうん、
まあその前から知ってはくれたみたいでね、まあ、で、なんか、うん、なんかライブで時々会うようになって。
はいはい。うん、まあ関西のシーンだと石橋さん知らなきゃ潜りでしょ。
いや、そんなことないよ。なんか知らんけど、変なおじさんがよく来てるなっていう程度しか思われてないと思うよ。
いやいやいや、どうだろうな。あれがあの石橋さんか、みたいな。最近目がパッチリしたりします。
普通でもね、そんな風に人の顔覚えてないと思うな。
いや、石橋さん特徴的じゃないですか。上半分がほとんどこうツルツルだし。あ、またちょっとツルツルになりました
わ。これね、まあ、最近気がついて、うん、散髪屋さんに行くお金がもったいないというのに最近、ようやく気がついて、自分でバリカン買って、あ、それをして、う
ん、それでさっぱり。
そうそう、なんかね、一回散髪行くってことで1700円かかるんよ。安くても。
でも今までこだわりがあったんじゃないですか、散歩。
こだわりあったけど意味がないっていうのはようやく気がついた。
自分でバリカン買ったの？
バリカンでやってる。
電動髭剃りじゃダメなんですか？
電動髭剃りだとちょっと長いとやっぱり噛むね。
ああ、噛む。いや、試したんだ。じゃあ電動バリカン持ってるの？
電動バリカン、安いの6000円ぐらいで。で、6000円さ、1回散髪に1700円でも、まあ、
ああ
一月か一月半ごとには行くわけだから、すごい節約になるよね。
で、どんくらいのペースで切ってるんですか？
もう今2、3週間に1回バリカンでやってるよ。
石橋さん意外と誰も気づかないけど、意外と清潔でおしゃれですよね。
いやいや、だってね、こんな頭だとね、中途半端に伸びてるとね、うん、貧乏臭いよね。
いやいや、今まで一度も中途半端に伸びてるの見たことない。
いやいや、そんなことないよ。
バリカン、それって長さ調整できるやつでしょ？
できるやつ、できる。
俺もバリカンやってみようかな。
いやー、ちょっとでも長い人はちょっとね、難しいと思うよ。
失敗した場合の取り返しのつかなさが。
そうそうそう。うん、お父さんいきなり好きになったらびっくりするよね、みんな。
そうね。
うん。何があったんかと思うよね。
モヒカンとかなんか。あ、そうですか、うん、6000円。
6000円、だってね、もう、散髪は安いとこでも1700円、800
円。1700円もかなり安いんじゃない？
安いよ。安いけどさ。うん、ねえ、もったいないもんね。
石橋さんって散髪屋に行った時ちなみに顔とか剃ってもらう？
もらうもらう。もちろん。
あ、気持ちいいけど怖くない？
いや、怖くない。
あ、怖くない。うん。いつもこう剃られて、この人がもし俺に殺意を持ったら一瞬で首切られるよなって。
それ、よくあるマフィア映画であるよね。
そう、そうそうそうそう。なんかそれがちょっとあって、うん、昔は切ってもらったんだけど、最近怖くて。
あ、そう。
そんなことやられるわけもないのに。
あとね、散歩屋さん行くといいのは、眉毛の長いのを切ってくれるよね。
あのさ、これも、年取るとさ、眉毛って伸びない、
うん、伸びる伸びる。だから眉毛切ってもらわないと。
石橋さん伸ばした方がいいんじゃない？眉毛。
いや、そんな。
なんか、ふくふくしい顔になると
思う。昔のあれよね、首相でいたよね、村山富美
男。あ、そうそうそうそう。石橋さん伸ばすとなんか、布袋様とかになれるんじゃないかな。
あと耳毛も伸びるよね。
耳毛は、うん、もう嫌だな、こんな。耳毛ね、俺気になるから自分でこう抜いてる。
あ、抜いてんの？
抜かないとさ、うん、伸びてこない？
俺耳毛切りっていう専用の道具使って
る。って、そんなもんあるの？
あるある。
どういう形状なの？
ペンシル型で、先っちょにちょっと歯が、髭剃りみたいな歯がついてんの。
は怖くない。怖くない。耳切ったりはしない。
全然それは大丈夫。
鼻毛切りと似たやつかな。
鼻毛切りもいろんなタイプあるけどね。
あるある。
うん、
耳毛切りあるんだ。
耳毛切りあるよ。
おっさんの悩みだね。石橋さんは髭は伸ばそうと思ったことはないんですか？
いや、ないない。髭はね、なんか、 だってすごい昔から老けて見られるからこれでひげ生やすともうどうしようもないなと思って
昔っていつ頃から老けて
見られる？二十歳ぐらいから
二十歳ぐらいからおっさん感があったんですか？
おっさん感が自分では思わないけど、あのほら昔のあのこんなことやりだした最初のほら関西のニューウェーブ、
はいはい、
の人間とつけど、まあ若干年下、みんな年下だけど、
石部さんよりちょい年下、
ちょい年下、でもまあまあ一番年上であったけども、うん、見た目がおっさん臭いからなんか事務仕事任されるようになったっていうのがあるね。それ全然しっかりしてないのに見た目で、まあ、そういう仕事を回されたっていうのがあるよね。
関東シーンでいうと地引きさんがそのタイプかな。あの地引きさんがあの一番ちゃんとしてるとみんなに思われてて、しかもちょっと年上にみんな思ってたんだけど、うん、実は年が変わんなかったっていう。
似たような感じ。
似たような感じかもしれない。うん、そうか。地引きさんのあれですよが今度映画になるので、
はい、あれいつ公開日決まったのかな？
ね、来年の
来年、
うん、そうか、2月とか3月だと思うんだけど、ストリートキングダム、
うん、
石橋さんも映画になったらいいんじゃない？
なんでそんなことない？
で、俺石橋さんの映画見たいけどな。
その何の、うん、どんな映画？
初期ノイズシーンでいろんな人たちがこう、うわーとかやってる中で。
ストリートキングダムはでも東京の話ばっかりでしょ？
基本的にそう、東京の、東京の、ね、シーンだね。そうですね。
東京ロッカーズ、
そう、東京ロッカーズのリザードがメインで、うん、フリクションとか、言っちゃっていいのかな、フリクションとか、あと、スターリンだ。
うん、
その3つが主かな。
うん、でもあれでしょ、そっちバンド名変えてるわけよね。
あ、もちろんもちろん、そうだって言っちゃいけない。
うんうん、
でも見ればわかる。
うん、
あ、これフリクションだ、とかって、うん。でもさ、思ったけど、フリクションが一番簡単というか、
うん、
ちょっとひょろっとした人があの髪型してサングラスかけたら、フリクションに見えるじゃないですか。
ああ、そうか、そうか、うん。
サングラスさえかければっていう、うん、あ、やってほしいな、石橋さんの映画。
フリクションでもね、かっこよかったけどね。
かっこいいよね。
かっこよかった。もう、あの、東京ロッカーズ出た中でもフリクションだけ別格にかっこよかったけどな。
西武行動とかに来てたんじゃないの、当時。
すごい見てた？見てた、見てた、もちろん。見てたどころかステージのスタッフやってたよ。
あ、あのさ、多分西武コードの映像が残ってるんだよね、本物が。
あ、そう。
うん、でちょこっと見せてもらったんだけど。
あ、そう。
かっこいい。
ラピスがいた頃。
ねあれはラピスじゃなくて、うん、ラピスの頃かな、うん。そういえばこの間ラピスと一緒にやったんですよ。うん、楽しかった。
ラピスはフリクションの最初の
フリクションの
最初じゃないかな。
ギタリストですね。二代目のギタリストかな。うんうん、なんか、ラピスがギターで、ヒゴさん、
うん、
フリクションの何代目かのギタリストですけど、ヒ、う、ゴ、ん、さんがベースで、
うん、
藤掛くんがドラムで、
うん、
わ、フリクション二人とやってると思いながら。
ヒゴさんはドラムもできるしね、ギターもできる
し。ヒゴさん何でもできるんだよね、うん。ベースもいいしね。うん、なんか、ヒゴさんもラピスももちろん年取ったんだけど、あんまり変わんないですよね、うん、雰囲気も出てる音も。ラピスも全然雰囲気が変わってない、うん、あの独特の斜めで弾く感じがかっこいいけどね、うん、そうか、見てるんだその時代のフリクション。
そうそうそうそう、
セーブコードで
なんかね、かっこよかったよ。なんかもうジージャンの後ろにね、ガムテープでバッテンつけてん、
うん、
でもそれがすごいかっこよくて、見た目が
かっこいいだろうね、うん、当時だとね、うん、うわ、石橋さん当時どんな格好してたんですか？ジージャン？
ジージャンじゃないな、どの、普通の学生の格好？長髪やったしね。
そうですね。そう、毎回そういうネタのように言うけど。
いや、ほんと、長髪。
うん。どうやって、伸びてたの？毛がそんな
に。伸びるよ、普通に。普通、毛が入ったら伸びるでしょ。
あの頃は、うん、あれ、1980年前後だよね、それ多分。
80年。いや、違う、70年代。
70年代だ。
79年か8年ぐらい。
あ、そんくらいだ。うん、わあ、まだ俺京都来たことない時代だな。西武コードでもその頃からボロボロだったんでしょ。
うん、
あれ見てるんですね。いいなあ。石橋さん何、その時企画だったんですか？
違う、お手伝いで。うん、スタッフで、ステージ周りの。
西武コードにもう住んでた頃？
いや、まだ。住み出した81年からだ。
でもすぐ、その後すぐじゃない
いやいや、2年も経つ。もうその頃2年って長いよ。
そうだね。
うん。
もう、いつも思うけど、あそこに住むってどういうことって思うんだけど。
いやいや、ちゃんと、快適ですよ。
そうかな、うん、
裏に行けば庭もあるし、プールもあるし。
そうですよね、うん、自由に使ってたんでしょ。
いや使ってはいけないプールに入って泳いでただけだけど
これいいのかな放送して、うん、いい時代もう時効ですよね、うん、完全にね。今もプールとかあるのかなあの裏に。
ああどうかな、 あると思うけどね、うん、
もう最近
あのそのプールで昔ねあれよあのペーター・ブロッツマンが泳いでたな
出た。
西部でやった時にしかもね11月で
ヨーロッパの人ってさ、うん、すごい寒くても平気で泳ぐ、
しかもね
ですよ、うん、
多分ね ICP オーケストラやった直後だと思うけどなんかウォッカボトル3本ぐらい開けたとね11月にねプールで泳ぎ出してね一応止めたんやけど死ぬぞと思ってでも大丈夫やったね。バケモンみたいな人やったね。
あの人あれでしょなんか、うん、京都の泊まる場所出禁になったんでしょ。そうそう女性連れ込んで
連れ込んだけないけどあの備品をいろいろ壊したらしくて
最近そんな人あんまいないですよね。
礼儀正しいよね。まあブロツも礼儀正しかった
かな。そう礼儀正しい正しい、うんうん、いい人だし礼儀正しいんだけど、うん、やることが大胆というか、うん、あとお酒すごかったからね、
うん
もうそういう人最後の生き残りは誰ハンベニンクか。
ああ、ハンベニンクでも健康的やからね。
もともと健康的だし、うん、そんな破天荒なことし、うん、ステージは破天荒だけどね、うん、ハンベニンクもう一回日本に呼べないかな。石原さん呼ばない。
もうまだ元気なんね。
ね、うん、長距離フライトはもうやってないって言ってたんだけど日本に行けるなら最後に行ってもいいって言ってたよ、
う
ん、
そう、
やる。
いやもうでも呼ぶのはしんどいな。誰か呼ぶ、
ね、誰か、うん、この放送を聞いてる方でペーター・ブロッツマン呼びたい方がいましたら私協力しますので。あ、うん、ハンベニンク、うん、ペーター・ブロッツマンは呼ぶんだったら大変だ天国からだから、うん、イタコに
そうハンベニンク来たいって言ってんねや。
そうか、うん、あのもし誰か呼びたいって人がいるなら俺本当に手伝うので。
でも来れたとしても最後になるよね。もう年くらい
とおそらく、うん、あの元気だけどやっぱり長距離フライトは、うん厳しいって言ってたから、
うん、前もう駅とか行ってもあれ階段3段飛ばしてこう上がるぐらい。
あの人背高いからさ、うん、やたら元気な人だ、うん、ですよね、うん、今でも元気だけど、はあ、ハンベニンクもう一回日本に呼べたらいいな、うん、はいということで、はい、あとなんか話しときたい。
いや別に大丈夫です。
大丈夫ですかじゃあ、FMN サウンドファクトリーの石橋さんとお送りしました、はい、ジャムジャムラジオでございました。また来週も石橋さんに来てもらおうと思います、はい、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。